第二歴代史の22章と23章です。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたがここにいる一人一人に力を与えてください。あなたの言葉を受け取り、それを理解する力をどうぞ与えてください。またいろんな悪魔の火矢が飛んできて、あなたの御言葉に集中させないように、あれどうしようかな、これどうしようかなとか、あなたへの興味が薄れていって次第に眠気に負けてしまうこともないようにしよう。どうぞ助けてください。今どうか私たちの心の中にあなたの御言葉を学びたいというティーチャブルな、学びやすい心をどうか与えてください。今日と言われているこの日、どうぞあなたの御言葉に耳を傾けて、あなたを思い巡らしていることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。また御言葉を分かち合う私に、あなたの言葉とあなたの力を今日もあなたの憐れみによって与えてください。私をどうぞあなたの恵みで満たしてください。お願いします。今日与えられている箇所を通して、あなたが明らかにしようとしておられること、一人一人に掲示しようとしておられることが、余すところなく語られますようにしよう。どうぞ今日もあなたが私を導いて、お助けください。お願いします。今日も皆であなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず22章の1節から4節までをお読みします。エルサレムの住民は彼の末子、アハズヤを彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王アラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。今日はこのアハズヤという王様についてです。まあ、その、お母さんの、アタルヤという人も出てきます。で、アハズヤというのは、ヨラムの、末の男の子です。で、21章を見てみると、この、お父さんのヨラムについて書いてあります。で、このお父さんのヨラムが、死んだので、この末子のアハズヤが王様になります。このアハズヤさんは、第二歴代史の21章によると、このエホアハズという名前で書いてありますけども、まあ、同じ人ですね。名前が違うだけで。で、このペリシテ人とアラビア人の連合軍が攻めてきましたけども、第二歴代史の21章、16節から書いてあります。で、他の兄弟たちは殺されたんですよ。でも、この末っ子のアハズヤだけが残りました。なぜかは分かりません。もしかするとペリシテ人とアラビア人のこの略奪隊が来た時に、まあ、アハズヤのそのあごめんなさいヨラムを殺し、そしてヨラムのその子供たち全部殺すのはちょっと忍びないというふうに思ったかもしれませんし、もしくは別の理由があったのかもしれません。いずれにしても、その神はそのダビデの家系が途切れないようにというふうに計画しておられるわけですから、そのペリシテ人とアラビア人のその配慮だったにしても、その他のことだったにしても、いずれにしても神が願っていた、その神がご計画していたそのようにダビデの家系は途切れないようになっているわけです。アハズヤさんは42歳で王様となったとあります。けど、第二歴代史の8章の26節とか、また別の訳であるこの70人訳とか、っていうのがあるんですけど、それを見てみると、22歳で王となったというふうに書いてあります。まあ、おそらく、まあ、この42歳で王様になったというふうにしてしまうと、お父さんのヨラムよりも年上になってしまいます。計算上。 なので42歳というのはまあ明らかに誤りというか、その写本のミスでしょうね。だからこれは22歳として読む方が正しいと思います。で、22歳で王様となってエルサレムで1年間だけ治めました。お父さんのヨラムはとても悪い王様でした。それでも8年間治めたんですよ。まあ、彼の最後は悲惨な感じでしたけどもね。ということは、そのヨラム以上に悪いというか、その祝福を受けることができなかったんですよ、神から。このアハズヤさんをね。で、アハズヤにはその助言者としてお母さんのアタルヤという人がいました。このアタルヤさんはオムリの孫娘で、北イスラエルの王様のアハブと、もう史上最悪の、王様の奥さんであったイゼベルとの間に生まれた娘です。で、この、アハズヤのお母さん、アハズヤのお母さんのアタルヤさんが助言者となって、アハズヤに自分の息子にアハブの家の道を歩ませ悪を行わせました。そして彼女とその協力者というのはアハズヤを滅びに至らせたんですよ。誰の助言に耳を傾けてそれに従うかというのは、私たちにとってとても大切なことです。このようにしたらいいよ、このように生きたらいいよ、このように考えるといいよ、それを助言と言います。イエス・キリストは先生はお一人、主というのは一人だから、そのあなた方先生と呼ばれてはいけないというふうに言っています。だからその言葉通りに、私も多くのその教会では多くの牧師たちは先生と呼ばれますが、日本では私は先生と呼んでほしくないので、そのまま千尋さんと呼んでもらっています。で、その考えの背後にあるのは、別に学校の先生とかお医者さんのことをその先生と呼ぶのが悪いとか言ってるわけじゃなくて、その人生の指針とか考え方とか、そのようなその影響を与える人として、このユダヤでは先生って、そのラビとか指導者たちのことを先生であったり、父お父さんというふうに呼んでたんですよ。だから、そのあなた方はお父さんとか先生とかっていうふうに呼ばれてはならないというふうに言ってたわけです。だから特にこの牧師という役割はそれに当たるんですよ。学校の先生とかは、まあその勉強を教えるという先生ですよ。お医者さんとかだったら、その病気についてそのいろいろと助言をくれる先生ですよ。まあでも、できる限りにおいて私はそのあまりにも、なんていうのかな、トゥーマッチな、リスペクトというか、なんで全部英語になるかわからないですけど、その敬意が行き過ぎないようにですよ。できるだけフラットに私はしたい人なんですけどね、お互いのために。だから私はそのイエス・キリストはその先生となってはいけないというふうに言ってるし、また皆さんのお父さんになることもおかしいんですよ。まあお父さんって言ったら、その自分が従うべき人という意味でのお父さんですよ。父よってそのラビたちは言われてたわけですよ。私の父とか私の先生とか。で、そうやってその彼らはその高慢になっていったわけですよ。で、彼らのその助言を聞いて、その当時のそのイスラエルの人たちというのは生活してたわけですよ。でも聖書には何て書いてあるかというと、例えばそのパウロはこう言いましたよ。私はその神のご計画の全体を余すところなく皆さんに伝えたって。なので私はあなた方のその魂とかの裁きにおいて責任を負わないって。その神のご計画の全体といったときに、その英語で言うと Whole Counsel of God って言いました。Whole っていうのはその全体っていう意味です。カウンセルっていうのは、そのカウンセリングっていう意味です。カウンセリング、私たちがカウンセリングって使いますけど、カウンセリングっていうのは何かっていうと、その物事の考え方の指針なんですよ。だからそのカウンセリングする人というのは、カウンセリングを受ける人に対して、このように考えなさい、このように生きるといいよというその助言を与えるわけですよ。考え方の指針を。それがそのカウンセルですよ。 だから私はそのパウロのように牧師として皆さんがどのように考え、どのように生きたらいいのかというのを神のご計画の全体の中から、この御言葉から伝えるわけですよ。だから私が皆さんにその助言をするときに、聖書が元になってないとまずいんですよ。というか元になってるとか聖書じゃないとまずいんですよ。皆さんも同じように、お互いのクリスチャン同士のその会話の中で、どのようにものを考えるか、どのように判断するかというときに、聖書に基づいた考え方でないと、お互い悪い助言者になり合うんですよ。教会の文脈の中でも、そうなりがちです。そうなり得ます。いろんなその物事が自分のその人生の中に、お互いの人生の中にあるときに、こうしたらいいよ、あのようにか、このように考えるべきだというときにですよ。私自身が、私たち自身が先生となったり、私たち自身がその相手のそのお父さんみたいに、私に従うべきだみたいな、そういうふうに、そのような位置づけとして、位置づけでアドバイスを送ったり、助言を送ったりしないように気をつけましょう。一番私たちが、その、安全でいられるのは、御言葉にこう書いてあるって。神は私たちを助けるって、私たちを導くと書いてあるって。私にはわからないけども、一緒に祈ることはできますねって。これは正しいことなのか、これは正しくないことなのか、わからないので、どうなんでしょうって聞かれたときに。で、御言葉で、その判断ができるのが一番ですよ。その生き方に関して、考え方に関して。分からなければお互い聞くんですよ。分かんなかったら私のところに来てください。そのためのその牧師なんですよ。分かんなかったら一緒に祈りましょう。地蔵さんもそう言ってくれたし、またカルバリチャペルのそのチャック・スミスさんもそう言ったというふうに私も聞いています。分からなかったら一緒に祈ろうって。神が教えてくださるから。アハズヤは自分のお母さんを助言者としました。別に自分の肉親を、その助言を聞くのは別に悪くないですよ。ただそれが、その人の助言がどこから出てるのかということを、はっきりと理解している必要がありますよ。アハズヤは、アハブとイゼベルの娘として、神に従う人ではありませんでした。散々、イスラエルの家で、神がその裁きを下して、そして、痛い思いをしているのを見ているのにもかかわらず、アハブもイゼベルも最後までそれを、その道を悔や、その改めなかったんですよ。自分の非を、自分の罪を認めなかったんですよ。アタリアも同じように、神に言い従わないで、聞き従わないで、言い逆らったらどうなるかっていうのを知ってたのに、自分の感覚なのか、自分のその、この世に育ったんだっていう、その文化なのか知りませんけど、神に従わない助言を自分の息子であるアハズヤに与えたんですよ。そして結果どうなったかというと、彼女の助言というのはアハズヤを滅びに至らせたんですよ。もう家族の文化なんか、もしそれがですよ、相手を、自分の家族のな、あの人たちをその滅びに至らせるんだ、そんなの捨てた方がいいですよ。そんなつながりなんかいらないですよ。どっちの方が大切かって。5節から9節。彼はこの人々の助言を重んじて行動し、イスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイスラエルに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイスラエルに下っていった。ヨラムのもとに行くことによってアハズヤが滅びたのは神から出たことであった。彼はそこに着くとヨラムと共にニムシの子エフーに向かって出ていった。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油注がれた人である。エフーはアハブの家に裁きを行った時、アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちの子らとを見つけたので、これらの人々を殺した。 彼がアハズヤを探したので、人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフーのもとに引いてきて殺したが、これは心を尽くして死を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬った。アハズヤの家は王国を治める力を失った。アハブの家に下された神の裁きなんですけど、そもそも。でもアハズヤはそのヨラムの見舞いに行ってたんですよ。で、このヨラムというのは北イスラエルの王様です。アハズヤのお父さんも、ヨラムなのでちょっとめんどくさいんですけど。で、アハズヤの助言者たちがお母さんも含めて、そのヨラムと一緒に、このハザエルとアラムの王様と戦うようにって言って導いたんですね。で、その中でヨラムはアラムの王ハザエルとの戦いで傷を負ったので、イズレエルという場所で、養生してたわけですよ。傷を癒してたんです。で、その時にニムシの子エフーという人が来ました。エフーというのはどういう人だったかというと、神がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注いだ人なんですよ。確かその北イスラエルでその油を注がれて王様になったのはこのエフーだけですよ。で、神がエフーを使わしたんですよ。そしてエフーは神に言われた通りにアハブの家の者たちを滅ぼしました。で、ちょうどその時にアハズヤがヨラムを見舞いにイスラエルに来ていたので、アハズヤはこの時にヨラムと一緒に殺されちゃったんですよ。アハズヤと一緒にいたユダの司たちも殺され、アハズヤの兄弟たちの子供たちも殺されました。だから、アハズヤは、アハブの家の者として滅んじゃったんですよ。でもこれは神から出たものであった。まあ確かに、アハズヤはダビデの家の者なんですけども、お母さんやその他の助言者の声に聞き従ったので、彼はその神の目から見てアハブの家のものとされたんですよ。アハブの家に倣って主の目の前に悪を行ったからですよ。で、私がクリスチャンホームだろうと、私が小さい時に教会に行ってたとか、私が以前その洗礼を受けたとか、そんな関係ないんですよ。全く。私の救いに。以前私がそうだったからといって。20年前、30年前に私がその教会学校に行ってたからといって、それで私の救いというのは確定するわけじゃないんですよ。私に留まっていなさいってイエス・キリストはおっしゃいました。私はブドウの木であなた方をその枝ですって。あなた方は私を離れては何一つすることはできないって。だから私に留まっていなさいって。私に繋がっているのであれば、あなた方は豊かな実を結ぶって。私から離れて実を結ばない枝は投げ捨てられて火に投げ込まれるって、もう象徴的ですよ。私がクリスチャンホームに育ったからといって、それが私の魂を救うわけじゃないんですよ。私の今の神との関係によって私は救われるんですよ。私が今牧師だからといって、私が永遠に救われるというその保証にはならないんですよ。私は毎日神と共に歩んでいる必要があるんですよ。毎日私は歩んでたら罪を犯しますよ。そのたんびに、その神の前に出ていって私が許されていることを、イエス・キリストのように許されていることをもう一度確認するために、悔い改めて神の前に出なければ、私の感覚は麻痺してくるんですよ。罪を犯すことが当たり前のようになってきて、牧師をしながらでも、いくらでも罪を犯すことができて、いつか、私はもうイエス・キリストなんか信じてないっていう時が来てもおかしくないんですよ。日本にも多くと言っていいのかわからないけど、私も、その、少なくないですよ。牧師だったのに、牧師なのに、罪を犯してそれを悔い改めないで、最後まで悔い改めないで、その、死んでしまった人たちいますよ。カルバチャペルの牧師でもいますよ。私は罪を犯しましたって言って、その後どうなったかわからないですけど。牧師だからといって罪を犯さないとか、牧師だからといってその守られているようなことはないんですよ。だから言うんですよ。本当に毎日私たちはその神との関係の中に留まっている必要があるんですよ。そうじゃないと私の過去なんて 今までどのように歩んできたかなんて、もういくらでも瞬時にでも忘れられますよ。私がどれだけの感動を持ってイエス・キリストの十字架を受け入れたか、その感動でさえですよ、もう忘れてるんですもん。私は毎日本当にドキドキしてて、もうイエス・キリストのことがもう大好きで、聖書を読むのが本当にたまらなくて楽しくて、そしてその毎日のようにでもその教会に出て行って、そして神を賛美してたいというあの感覚というのは、もういとも簡単に忘れられるんですよ。気をつけてないと。教会に行ってるということが、過去を救われたということが、過去をこのような体験があったということが、私が救われているという、なんかその、自信みたいなのに変わってる時があるんですよ。私、毎日救われてる必要がありますよ。毎回毎回、毎日毎日、神の前に出て行って、ああ、私は、本当にイエス・キリストにあって許されてるんですねって、その救いを確認しながら毎日進んでいかないと、いくらでも自分のそのルーティーンに騙されて、聖書を読むとか祈るとか教会に行くとかっていう、昔バプテスマ受けたとかってそういうので、いつも祈ってるから大丈夫とかって言って、大丈夫じゃない時ってたくさんあるんですよ。さっきもその詩編で話したように、祈りなんていくらでも祈れますよ。信仰がなくても。だって自分の願いをいくらでも祈れるから。それをそのお寺さんに行くのか、神社に行くのか、そのイエス・キリストの皆によって祈ってるのか、それだけの違いですよ。本当に悔い改めがなくて。神との本当の関係がないのにも、関わらず祈ることはいくらでもできますよ。私やってましたもん。小学生の頃も、中学生の頃も、高校生の頃も。困った時に常にイエス・キリストの皆によって祈ってるんですよ。悔い改め一回もしなかったのに、本当に悔い改めたことは。いくらでも祈れますよ、そうやって。でも本当に私たちに毎日必要な祈りというのは、神の私に対する愛と、イエス・キリストのこの贖いの技によってなされた私のこの贖いという、そして信仰によって正しいと認められているということを、そのイエス・キリストの皆によって思い返し、そこに喜びと神に対する感謝を何度でも思い起こせるような、その祈りというのが私には常に必要なんですよ。そしてその上で時に計らった必要を求め、私の罪をお許しくださいとか、私にはこれが必要なんですって、身を結ぶためにどうかこれを与えてくださいとか、その祈りっていうのは私に必要なんですよ。アハズヤのお父さんはどうしようもなかったですよ。ヨラムはね。けどおじいちゃんのヨシャパテはものすごい、その、いい王様でしたよ。血筋は関係ないんですよ。そんなこと言ったら彼はそのダビデの子孫ですよ。ダビデの子孫の中からキリストが生まれるんですよ。まあ、血なんて関係ないんですよ。私が今、神とどのような関係を持っているかですよ。私がどんなんであれですよ。神は救いというイエス・キリストの皆を呼び求めるんであれば、誰でも救われるって書いてあるんですよ。私がどんな罪を犯したとしても、犯しているとしても、そのことを認めて、神の前にごめんなさいって悔い改めるんであれば、許されない罪はないですよ。そしてそこからまた、神との、その父、神が父となって私が異なって、その親子の関係を始めていくことができるんですよ。そしてそこからもう一度喜びと神に対する感謝にあふれて毎日歩むことができるんですよ。何かやってるということで、あぐらをかいてはならないんですよ。過去こういうことがあったということで、あぐらをかいてはならないんですよ。毎日、一日一日は新しいんですよ。一日として同じ日はないですよ。その新しい毎日を、新しい神に、神がその注いでくださるその恵みを受け取って、その恵みの中、神に愛されている感謝と、神に許されて義と認められているその喜びを持って、毎日私たちは歩んでいけるはずですよ。10節から12節。アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちに ユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。しかし王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母とを寝具をしまう小部屋に入れた。もしくは寝室ですね。こうしてヨラムの王の娘祭司エホヤダの妻エホシェバは、彼女がアハズヤの妹であったのでヨアシをアタルヤから隠した。アタルヤはこの子を殺さなかった。こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であった。アタルヤは自分の子供アハズヤが死んだというふうに知ると直ちにですよ。直ちに自分の子供が戦いとかいろんなそのことで死んでしまったっていうことを知ったらですよ、直ちに何をするかって何もできないはずですよ。彼女は直ちに何をしたかというと、自分の孫たちを皆殺しにしたんですよ。何のために？自分がこのユダを治めるためにですよ。アハズヤはこの人を助言者としてたんですよ。誰を自分の助言者とするかというのは本当に気をつける必要がありますよ。自分の利益のために自分の孫たちを皆殺しにする人をその助言者とするのか、私のようにどうしようもないものを神の前にもう投げ捨てられて、そして身を結ばないどうしようもなかった私のために命を懸けて罪のなかったものがキリスト、イエス・キリストがその十字架にかかって死なれたんですよ。その方を助言者とするのか、どっちが、世の中にいるいろんな人たちがいますけど、私の周りに誰を自分の助言者とするかですよ。私を心から愛し、ご自分の命さえも惜しまずに、またご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださるほどの方を助言者とした方がいいに決まってるじゃないですか。すべてをその真実と公正をもってその技を行ってくださる方を私の助言者とした方がいいに決まってるのに、私の肉というのは本当に年がたいですよ。そのような方はいとも簡単に捨てて、自分を応援してくれる人、自分を応援してくれる下手すると悪魔、そして自分を応援する自分を自分の助言者とするんですよ。自分の肉を。本当に多く許されたものが多く愛するですから、どれだけ神に愛されて、どれだけ神が許してくださったかということをもっと知りたいですよ。じゃないと私の考えていることっていうのは常に私の肉、この神に従わないものを満足させたいんですよ。神に愛されたということがあまりにもわからなさすぎて、自分の思いばっかり願ってるんですよ。もういい加減なんかもう吐き気がするんですけど、自分のこと。それでもこの肉を捨てられないんですよ。この肉を捨てられないとか、この肉に耳を傾けてしまうんですよ。もう本当にもう、この愚かな、この哀れな私を一体誰が助けてくださるんだって、パウロが言ってるように。本当イエス・キリストと、私に神が与えてくださる、私たちに与えてくださるその聖霊が、私を自由にしてくださるんですよ、私たちを。私もその与えられたらそんなの変わらないんですよ。だって、結局、詰まるところ自分のその利益や、自分の肉が喜ぶことをしたいから。愛は自分の利益を求めないんだよ。でも私に愛がないんですよ。私個人としていろんな助言をするのであればですよ、私の利害関係抜きにですよ、助言することなんか絶対ないんですよ。私が悪者にならないように助言するんですよ、皆さんに。私が常に正しい人みたいな、私がいい人みたいに思われるような助言はいくらでもできます。私に被害が及ばないように助言をするんですよ、結局。相手が少々その痛い思いしても、私が痛い思いしないことを願いたいんですよ。私、本当に気にしいな人だし、今でも。人からよく思われたいっていう思いがいつもその働くんですよ。だから会話するとき、私の頭っていうのはフル回転してるんですよ、常に。今はどうしたら神が願っておられるようにアドバイスすることができるんだろうかっていう思いもちょっとあるんですよ、ありがたいことに。 神に感謝しています。そうじゃないときに、私の頭っていうのはどういうふうに回転するかというと、そのこっから先、今話してる最中にですよ。話してる最中に、こっからどのようなその話の展開があるかっていうのをいつも2個か3個か考えるんですよ。そしてそこから先この道に行ってしまうと、この話は私はしたくないっていう道があるんですよ。そこに行かないように全力で話をその振るんですよ。そして、その自分にとって都合が悪いことをその話さないように。特に私がなんかその教会に行ってるとか、そういうことがバレないように、どうやったらこの話をその終わらすことができるんだろうかっていうことを常に考えてるんですよ。以前の私は。まあその分本当に神が良くしてくださって、いろんなその物事を考えるようなその癖をつけさせてくれて、今それをフル回転させてフル活用して、そのどうやったらその聖書的な助言がすることができるんだろうかっていうふうに、その私を変えてくださっている途中なんですけど、もっとそうありたいですよ。私せこいから。そうやってどうやったらその自分の話したい会話に、どうやったらその私の話したくない会話に他の人を巻き込んでいけるかっていうことをずっと考えるんですよ。だから私は助言者としてふさわしくないんですよ。でも私がその御言葉によって助言しようとして神に助けを求めるんであれば、私は助言者になり得ますよ。助言者というか、神を、イエス・キリストを指さすものになれるんですよ。私たちみんな、牧師だろうと何だろうと。私は分かりませんって。私はもう下心満載ですって。自分の利益をばっかり求めてますって。だからそうじゃなくて、神が何を考えておられるかということをその伝えることで、私をその人を愛することができるんですよ。私が自分の考えを言っても、その人を愛することにならないんですよ。私は肉に満ちてるから。エホシバという人が出てきます。これはその王の娘というふうになっています。で、王というのはヨラムですね。ヨラムの娘。アハズヤの妹です。で、また、祭司エホヤダの妻とも書いてあります。だからヨラムの娘のエホシバさんはアハズヤの妹ですけど。祭司エホヤダと結婚してたんですね。で、このエホシェバさんは、アハズヤの子供の一人であるヨアシを、この、アタリアから見えないように、その寝室に、もしくは、この寝具が隠されているところ、その、収められているところに隠しました。そして、ヨアシだけじゃなくて、ウバも一緒に隠したんですね。これもまた、神の恵みであり、神の救いですよ。どの時代でも悪い悪を行う人というのはいます。そして彼らは狡猾にまた貪欲に振る舞うんですよ。しかしどの時代でも神は悪を行う者の計画を打ち破る者を立てられるんですよ。ここではこのエホシェバさんです。一回しか出てこないです、聖書の中に。私もこれを開いて、おお、エホシェバっていうのがいたんだってその程度の記憶しかないんですけども、ここでエホシェバさんが勇敢に神に信頼して正しい行いをしなければイエス・キリストは生まれてこなかったんですよ。このことの重大さ分かりますか？確かに神はその獅子のようなその勇士みたいなのを立てる時もあるんですが、多くの場合強大な力なんて持ってない一般ピープルなんですよ。普通の人なんですよ。私、あなたのような。第一コリントの1章、26節から29節。開けなくていいです。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くなく、力あるものは多くなく、身分の高いものも多くはありません。ゼロとは言ってませんけど、多くないよね。しかし神は、知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。 私やあなたも神に使っていただくというか、このどの時代でも存在する悪を行う者の計画を打ち破る者として神に応答するような機会が与えられる時が来ます。家庭や職場や教会の中でも、神に聞き従って声を上げるのであれば、そしてその悪を行う者の計画がそこで打ち破られるんだったら、そんなことやめておきなさいよって、悪口を言ってる最中でもうそんな悪口言うのやめなよって、それが何になるんだって、そしたら神が立ててくださる悪を行う者の計画を打ち破る者になれる、なれるというか、として神が使ってくださるんですよ。神の計画は私が応答しなくてもですよ、ある意味実現します。他の人を通して。モルデカイという人はエステルにこう言いました。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。ユダヤ人たちがその抹殺されようとしてたんですよ。ハマンという悪いやつにのその策略でね。で、その時にモルデカイという人が、その時に王室にいたエステルに声を上げなさいって言ったんですよ。あなたがそこにいるのはもしかしたらこのユダヤ人を、神の民をその助けるためかもしれないよって。あなたがそうやって動かないんだったら、それはそれでいいでしょうって。神はユダヤ人を滅ぼすことはなさらないから。でもあなたじゃなくて他の人が立つでしょうって。神は私たちにも神のために立ち上がってほしいって願っておられることがあるかもしれないですよ。普通のその平平凡凡とそのした毎日の中で聖霊を通して語りかけるんですよ。やめさせるにはよって、ここでここに加担しないでおこうって、ここから離れようとか、この人に語りかけてみようとか、大丈夫って言ってみようとか、何か必要なことありませんかって聞いてみようとか。神は常に私たちに対して、その私たちに与えてくださっている聖霊によって語りかけてくださるんですよ。もし周りに人がいなかったとしても、神ご自身が聖霊によって助言者となってくださるんですよ。聖霊が促してくださる時あるんですよ。一緒に祈ってみてはどうかなって、この人に声かけてみたらどうかなって、この人のお家にちょっと時間があるから訪問してはどうかなって、電話してみてはメールしてはどうかなって、もしかしたら神は皆さんのことを使わしてその人に助けを与えたいかもしれないです。もちろん皆さんが応答しないからといって、私が応答しないからといってその人が助からないということはないですよ。神がそう願ってるんだったら別の人を起こして、別の人を通して助けを与えるから。でも、もし神の声にまたその促しに聞き従わないんだったら、それは少なくとも私に神が与えようとしておられたその役割というか、それを突っぱねたわけだから、それに対してよくやったねとは言われませんね。私のようなものがあって、そんなものを使うんですよ神は。もう明らかにこれは私じゃないって、私にも周りの人にも分かるように、弱いものや見下されたものや取るに足らないものが選ばれるんですよ。23章1節から7節。その第7年目にエホヤダは奮い立ってエロハムの子アザルヤ、ヨハナンの子イシュマエル、オベデの子アザルヤ、アダヤの子、マーセヤ、ジグリの子エリシャファテなど100人単位の長たちを連れてきて、彼と契約を結ばせた。それで彼らはユダを巡回し、ユダのすべての町々からレビ人を集め、イスラエルの一族の頭たちを集めたので、彼らはエルサレムに来た。こうして全集団が神の宮で王と契約を結んだ。その時彼はこう言った。ご覧の通り、主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が王となるのです。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方、祭司、レビ人の3分の1は安息日に勤務し、入り口にいる門営となる。 三分の一は王宮におり、他の三分の一は礎の門にいる。すべての民は主の庭にいる。祭司とレビ人で仕えている者たちは聖であるから入ってもよいが、それ以外の者は主の宮に入ってはならない。すべての民は主の戒めを守らなければならない。レビ人は各々武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。宮に入ってくる者は殺されなければならない。あなた方は王が入るときにも、出るときにもいつも王と共にいなさい。アタリアがユダを治めて7年目の年、祭司エホヤダは奮い立ちました。エホヤダの奥さん、妻の、エホシェバさんが、このヨアシを隠したわけですよね。だずっとこの間、ヨアシは神殿の中にいたんですよ。サムエルみたいですね。それで百人隊長たちを呼んで契約を結ばせました。そして彼らをそのユダの町々を巡回させ、すべてのレビ人とイスラエルの一族の頭たちを集めさせたんですよ。で彼らは一堂にその会したわけですね、エルサレムで。そして彼らをヨアシュに引き合わせて、彼を王にするように働きかけるわけです。全集団が神の宮で王と契約を結ぶんですよ。主がダビデの子孫について約束されたように、王の子供が王となるんだって。で、そのことをみんなでやろうじゃないかって、ある意味クーデターですよ。アタルヤに対してね。でも、エホヤダには、ヨアシュを王様とする根拠があったんですよ。主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が王となるって、そう約束したんだって。ダビデの息子、ダビデの子孫が王の位に立つ、つくって。だから、エホヤダがヨアシュをその王様として擁護する根拠というのは、その神の約束にあるんですよ。だから私の行うこと一つ一つが、その聖書を根拠として、神の言葉や神の約束を根拠として説明なされるべきですよ。いや、なんとなくそうって思ったからとかじゃなくて。なんで日曜日に来るんですか、教会に。なんで賛美するんですか。なんで祈るんですか。なぜ御言葉を読む必要があるんですか。互いに愛し合うってなぜするんですか。互いに愛し合うってどういうことですか。奉仕って何ですか。その動機は何ですか。神ってどのような方ですか。聖霊ってどのような方ですか。イエス・キリストってどのような方ですか。キリストを信じて兄弟姉妹とされたその私たちの関係は何なんですか。これら全部聖書で説明されるべきですよ。だから私たち学ぶ必要があるんですよ。このこと自分の中ではっきりと定義できてないと、自分なりの定義で自分なりの考え方でこの教会というものを、私たちのこの関係というものを使うから、さっきも言ったように下手すると自分のその利益を求めるために使うから。私たちは互いに愛し合う存在であって、自分の利益を求めるための、求め合うための、私のためにこれやってください、私もあなたのこれやってあげますからとかっていうような、その関係ではないんですよ。ギブアンドテイクみたいな、そういう関係じゃないんですよ。愛し合うっていうのはそういうのじゃないから、だって自分の利益を求めずだから。そしてエホヤダは、そのクーデターの手順を与えます。これを読んでみると、クーデターっていうのは、は、その、安息日に行ったっていうのが分かりますね。で、安息日にその勤務しなさいと、この祭司、レビ人っていうの3分の1に。で、その安息日のたんびにこの門営が交換するんですよ。だから自然とその2つの部隊というか、2つのその集まりがそこに集まるわけ、集うわけです。この交換のために。だから、その、たくさんのレビ人とか祭司たちがそこにぐわーって集まったとしても、その、怪しまれないんですよ。でまた、すべての民は主の宮の庭にいるというふうに書いてありますけど、安息日であれば、そこにその人がいっぱい集まってたとしても、別に対して、その特別なことではないんですよ。そもそも、アタルヤとその協力者たちっていうのは、安息日に主の宮に来ることはないはずですからけどね。だから、その人々や、人目の引かないように配置したわけですね。これは賢いですよ。で、主の戒めを守り、祭司とレビ人で仕えている者以外が宮に入らないようにしたんですよ。これは大切な箇所です。 なぜかというと、まあ、ある意味クーデターっていうのは非日常的、まあ、有事であるその場合ですよ。でも非日常であろうと、その有事の場合だろうと、何であろうと、神の戒めっていうのを守らせたんですよ。この祭司は、エホヤダさんは。だって神の戒めを守るということは、状況とか時間っていうのは関係ないから。いや、これはちょっと非日常で、いや、これはちょっと有事だったんですよ。もうこれはどうしようもなくて、神の戒めを守れませんでしたとかっていう、その言い訳にはならないんですよ。何もね。どんなその状況が神よりも上になるのかっていうことですよ、つまり。まあ結局それ自分がやりたくなかったわけで、そこに向き合わなかった、向き合いたくなかっただけなんですよ、自分が。神が願っておられることをやるために、こうしたんですとかって言ってもですよ。神が願っておられることをやるために、神が願っていないことをするっていうのはおかしい話じゃないですか。神に従うために神に従わないって意味わかんないですよ。神のために神に従うためだったら、神に従いながら、神に従うということを、ができるはずですよ。じゃないと神に従うために罪を犯し、神に従うために犯した罪を贖ってもらうためにイエス・キリストが死なれたとか意味がわからないんですよ、本当に。必要悪というのは存在しないんですよ。この悪を行う必要があったってことは存在しないんですよ。神は正しい方で、悪を一つも行うことのない方なんですよ。だから悪というのは必要ないんですよ。そもそも。エデンの園っていうのは、だから一つも悪なんかなかったですよ、そこに。そこにあったのは神と人とのその愛と、秩序と、喜びと、親しい関係ですよ。そして、エホヤダはいつも王と共にいなさいって。レビ人は各々の武器を手にして、王の周りを取り囲んで、宮に入ってくる者がいたら、そのみんな殺すようにって。まあ、そもそも、祭司とレビ人以外は宮に入ってはならないわけだから。もちろん、ヨアシもそこにいたでしょうけども、ヨアシは小さい頃からそのサムエルのようにね、その身を清めて宮で仕えてたはずですから、そのある意味、その祭司的な、レビ人的なその立ち位置にヨアシはいるわけですね。8節から11節。レビ人及びすべてのユダの人々はすべて祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおのの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いていた。祭司エホヤダが各組の任を解かなかったからである。祭司エホヤダは役人隊の長たちに神の宮にあったダビデ王の槍、盾及び丸い小盾を与えた。彼はすべての民に一人一人手に投げ槍を持たせて、神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立たせた。こうして彼らは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、さとしの書を渡して彼を王と宣言した。そしてエホヤダとその子たちが彼に油を注ぎ、王様万歳と叫んだ。レビ人及びその全てのユダの人々は祭司エホヤダが命じた通りに行ったと書いてあります。百人隊長の隊長たちは自分の部下たちを率いていたんですね。全ての民も投げ槍を持って、そして王の周りに立っていました。そしてヨアシを王と宣言するんですよ。ヨアシを神殿から連れ出して王冠をかぶらせ、その諭の書を与えたんですよ。英語だと Book of Testament。 テスティメントっていうのは契約って意味ですね。約束とか。だから契約の書、諭の書。申命記の17章、18節と19節にこう書いてあります。その王国の王座に就いたら王様の話です。レビ人の祭司たちの前にある書から自分のためにこの御教えを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは王が自分の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。だから王様にはこのようにその諭の書が渡されてたんですよ。それはその御言葉なんですよ。神が何を願っていて何を願っていないか。だから本来王に与えられるその、助言のすべてというのは彼のその手元にあったんですよ。巻物として。 悟しの書、助言の書として与えられてるんですよ。私たちも悟しの書が与えられてますよ。契約の書が与えられてますよ。神が何を私にしてくださるのか、私が神に対してどのようにあるべきなのか、聖書に全部書いてあるんですよ。それをどう扱うかはそれぞれにある意味委ねられています。エホヤダとその子供たちがヨアシに油を注いで、みんなが王様万歳と言ってそのヨアシを王としたわけです。12節から15節、アタリアは王を褒めたたえている民とこの衛兵の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見るとなんと王が入り口の柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ師たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしており、歌いたちが楽器を手にし賛美の拍子を取っていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと言った。すると祭司エホヤダは舞台を委ねられた百人隊の長たちを呼び出して彼らに言った。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺されなければならない。祭司がこの女を主の宮で殺してはならないと言ったからである。彼らは、彼女を取り押さえ、彼女が馬の門の出入り口を通って王宮に着いたとき、そこで彼女を殺した。アタリアは民とこの兵の声を聞いたんですよ。王を褒めたたいてたんですね。王様万歳って言って、それで何のことかと言ってその主の宮の民のところに行ったわけです。でそこでアタリアが見たのは、入り口の柱のそばに王様がその王冠をかぶっていたわけです。ヨアシは7歳です。この時。そして一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしてたんです。歌う隊たちが楽器を手にして賛美をリードしてたわけですね。で、それを見てアタリアは自分の衣服を引き裂いて、謀反だ謀反だって叫んだんですよ。お前がやったことは何なのか。自分は自分の孫をみんな殺しておいてからに、衣服を裂いて悲しみとその怒りを表して謀反だとかって言ってるんですよ。自分の罪に気がつかないと、人のその悪いものとかにはその目に入るというか気になるんですよ。とっても人の目の中にあるゴミとか塵とか埃とかっていうのは気になるのに、自分の目の中にある丸田んぼには全く気がつかないって、イエス・キリストがおっしゃいましたよ。私たち漏れなく肉があるので漏れなく罪を犯すんですよ。だからその本当にその自分は許された罪人なんだということを理解して私たちここにいる必要がありますよ。じゃないとすぐに当たる矢のように自分のことを棚に上げて他の人の罪をなんかもう巨大ルーペで見て、うわー切ったねとかって言うんですよ。謙虚さとかイエス・キリストを知ってるがゆえに、また自分は罪人でその罪が許されたものであるということがことを知ってるがゆえに低くなれるというのは、神が与えてくださるプレゼントですよ。遠慮とかじゃないんですよ。本当に自分がどうしようもないものだって知ってたら、本当の意味で低くなれるから。いやいやいやいやいやとかって心の中では全然思ってないのに、いやいやいやいやっていうのはただの謙虚とか遠慮ですよ。けど、いや本当に私どうしようもないんですけどって。イエス・キリストを抜きにしてしまったら私の人生とかも最悪ですよって。はちゃめちゃですよって。人との関係そんなのなんてもう私のその、利益にならないものはバツバツ切っていくような、もうそんなことしか私できないんですって。私の家族でその家族としての体はなせるかもしれないけども、もうそこには絶えずその憎しみとかその裏切りとかいろんなものがあって、こんなに幸せではいれないんですって。心から私思うんですよ。自分のこと知ってるから。っていうか私のこと、自分のこと知ってるんだけども、まだ知らない、自分では知らないぐらい、悪いものだから、自分が認めている以上に肉の存在だから。でも本当に不完全であるがゆえに神の前に低くなって人の前に低くなりたいと思わされるのは、イエス・キリストが犠牲を払って 私のために死んでくださったということを神が明らかにしてくださったからですよ。それがなかったらもうどこまでも私その登っていきますよ。高慢の中で謙虚なんか絶対になれないですよ。神が言っておられるその助言に耳を傾ければ、もう高ぶることなんかできない。自分がどんなものなのかということを知れば知るほど高ぶることなんか絶対できないんですよ。うごうごしますけど自分の肉は、もうそこに留まっていたいんですよ。私本当にその愛するものでいたいになりたいから、人を愛するというもの。百人隊長たちはアタリアを捕らえて殺しました。これはまた神の計画の一つですよ。アハブの家を滅ぼすというね。神のご計画は何一つとして地に落ちないんですよ。エフはエルサレムまで来てアタリアを殺すことはしませんでしたし、できませんでしたけど、神はこのエホヤダを使うんですよ。アタリアのその、なんていうのかな、この、肉も使うんですよ。そうやってその自分が結局殺されるように仕向けたわけですから、自分が。神のご計画は何一つとして地に落ちないんですよ。収録節から最後まで読みます。エホヤダは彼とすべての民と王との間で主の民となるという契約を結んだ。民は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。エホヤダは主の宮の管理を定めて、これをレビ人の祭司の手に委ねた。彼らはモーセの律法に記されている通り、ダビデの指示に基づいて喜びと歌とを持って主の全焼の生贄を捧げさせるようにと、ダビデが組分けをして主の前に配属した人々である。さらには彼は主の宮の門に門営たちを立て、どんなことで汚れたものであっても誰一人入り込ませないようにした。彼は百人隊の長たち、貴人たち、民の支配者たちとすべての一般の人々を率いて王を主の宮から連れ下った。彼らは神の門をくぐって王宮に入り、王を王国の王座につかせた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを剣にかけて殺したからである。エホヤダの改革ですね。その主の民となる契約を結んだんです。すべての民とまた王と共に。そして偶像を排除します。バールの宮に行ってそれを取り壊しました。祭壇と像を打ち砕いて祭司マタンをその祭壇の前で殺します。で、主の宮の管理を定めてレビ人の祭司の手に委ねるんですよ。で、この管理もどのようにかというと、モーセの律法に記されている通りだし、またダビデの指示に基づいて主の宮の門に門営たちを立たせたりするんですよ。だからここもそのエホヤダの、この根拠、行動の根拠にはその神の言葉というのがあるんですよ。で、門営を立たせるのは、汚れた者たちを誰一人入り込ませないためですよ。これもまた律法に基づいています。第一コリントの6章、19節と20節によると、私も、また私たちも、その聖霊が住んでおられる神の宮なんですって、イエス・キリストを信じたのであれば。あなた方を知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価、イエス・キリストが支払われて買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちもその本当にその聖霊を求めながら、私の毎日の考えや私の毎日の行動というのをそのどのようなものなのかって、神のその言葉に照らし合わせてどんな歩みを私はしているんだろうかということを気をつけておく必要があります。自分自身がその門営として、その私の中にあらゆるその汚れたものを入れてしまわないように気をつけておく必要があります。もうすべての門を開け放って、すべてのその汚れているものや、何もこの世のすべてのものにアクセスできるようにしておくのであれば、それはもういとも簡単に私のその内側のその清い部分を汚してしまいますよ。そしてそれらが全部が私のその聖霊をブロックすることになって、そして聖霊の声が聞こえないようにしてしまって、結局私がその助言を求めるのは世の中の基準とか判断とか価値とかによるんですよ。気をつけないとすぐそうなるんですよ。 私たちにも本当にその門営が必要ですよ。御言葉によって祈りによって常に私の内側をちょっと探ってもらう必要がありますよ。だから祈りも御言葉を読むことも思い巡らすことも必要なんですよ。毎日領主が王国の王座につきました。これを一般の人々はみんな喜び、そしてこの町エルサレムは平穏だったんですよ。神の秩序が守られると、神の助言を受け取ってそのまま行動に移そうという人たちがいるとこうなるんですよ。そこには喜びがあって、そして平穏秩序があるんですよ。私の毎日も皆さんの毎日も平穏で秩序があって、そしてそこに喜びがあふれるものとなるはずなんですよ。誰の助言を聞くかによって私たちのこの教会もいつもそのイエス・キリストにある喜びと、またお互いに互いに愛し合うというその愛のゆえのその平穏が、その秩序が私たちの関係の中にも与えられるはずですよ。私たちがもしイエス・キリストの、また神の、そして聖霊の声に聞き従うんであればね、本当にそこを私たちが追求していけますように、私たちに与えられているその聖霊が、御言葉が、私たちが耳を傾けて本当に聞くべき助言ですよ。そこに私たちの思いを、考えを持っていくことができますように祈ります。天の父さん、あなたが誰に対しても正義であられて正しい方で、また公正をもってあなたの真実を語ってくださる方であることをありがとうございます。私のようなものに対してもあなたが慈しみと憐れみと恵みを控えることなく、それどころかもうあまり余るほどに私に与えてくださっていることを心から感謝します。どうぞ本当にあなたの考えの指針、行動の指針を持って私の毎日をいつも測っていることができるようにお助けください。私の心にあなたのことを思い巡らす思いをどうか常に与えてください。私の内側にどうぞあなたの聖霊を今求めますから注いでくださって、いつも聖霊が私の心に満ちているようにしてください。私の肉が心に語りかけるのではなくて、聖霊が語りかけてくださることが私の心に影響を与えますように、どうぞ私が聖霊によって突き動かされ、あなたが願っておられるところにその足を進めていけますように、どうぞお助けください。お願いします。もし私が本当にその聖霊によって内側清く保たれて、この世の的なその考えや価値観やそういったものが私の心を怪我してしまうことがないように、そのようなものが私を突き動かしてしまうことがないように、どうぞお助けください。お願いします。ここにいる一人一人あなたがお助けください。あなたが語ってくださることが私の行動の指針となりますように、お互いに対する助言となりますように、どうぞ私たちの関係をイエス・キリストにあってお守りください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。